恵み深い天のお父様、じめじめとしたこの梅雨の時期にも神様の恵みはいつも天高くあって、地に私たちのすぐ傍らに、私たちの心の中にまでしみるようにお与えくださいますから、あなたがくださっている日々の生活を改めて感謝いたします。一週間の旅路を終えて疲れを覚えている方々に、今日イエス様が私が一緒だから新たな一週間を共に一歩繰り出そうと触れてお語りください。また問題に直面している方がおられたら、神様がこれが次の道だとお示しくださって、確信を持ってあなたを見つめながら前進できるように道を切り開いてくださるようにお願いします。体調の不安を覚えながら過ごされた方には、神様が豊かな癒しの恵みをお与えくださって、病んでいるところが祝福の泉と変えられるように、また心にはいつも不思議な平安が覆いますように導いてください。今日も全国各地で避難生活をしている方や、ユーストリームで同時に礼拝を持っておられる兄弟姉妹の上に、ご家族の上に、イエス様が圧倒的な臨在をもって臨んでくださるようにお願いします。今日私たちの心には感謝があり、また願いがあります。私たちが口で申し述べる前に、すべてをご存知のあなた様が、私たちの深いうめきを汲み取ってくださって、あなたの不思議を今週も見せてくださるようにお願いします。これから聖書の言葉をご一緒に見ますので、聖霊なる神様がお一人一人に豊かに お語りください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。一週間前は日本のワールドカップに重なった礼拝ということで、多分記憶に残っているんじゃないかと思いますが、皆さんは忠実に守ってくださって、どちらが勝ったか負けたか一応言わない約束にしましょうと、何とはなしに言いましたら、何人かの方が結果すでに知りましたけども、私にはその結果が丸だとか罰だとかおっしゃってくださらなかったので、よかったなとは思ったんですが、その表情があんまり明るくなかったんです。それで家に帰って録画をゆっくり勝つのか負けたのか見ようかなと思う前に、多分これは十中八九負けたじゃないかなっていうふうに思ったりしたんでした。まあ先日は千葉とそれから群馬に行く道を逆さに、間違って千葉に行く奉仕先を群馬に行きかけたっていう、本当に自分は信用できない、抜き差しならないなと思ったんですけども、先週は盛岡の岩手のラジオ盛岡だったかラジオ岩手だったか忘れましたが、インタビューをしたいということで、それが水曜日の7時半から夜待機しててくださいということで、自宅に電話が来て、生放送で、福島の震災について語るということになったんでした。そこでまだこれ忘れたら許されざることになるから、あちらこちらにメモ書いて、ラジオ水曜夜7時半と。しかし傘忘れるな傘忘れるな、傘傘傘って手に書いた人がよく傘を電車に忘れてくるって話が聞くので、危ういなと思ったりしたんですが、皆さんはどんな1週間を過ごされたでしょうか。1週間ずつ過ぎて、ついに6月22日は創世記は50章までしかないんです。49章にやってきました。皆さん、創世記は聖書の一等最初です。こっからジャンプして、こっからワープして、いきなりキリストへという題をつけましたが、聖書の一番最初の創世記の終わりは、もうはるか彼方の新約聖書をものすごい強い志で、強い天の意志で、もうすでに指さしています。いや、もっと言いましょう。聖書の一番最後はヨハネの黙示録です。ヨハネの黙示録は天の御国の、そこを治めになる真の王であるイエスキリストが描かれて終わるんですが、すでに最初から そこを指さしている今日の創世記49章の予言の箇所でした。さあ、ヤコブの臨終のとこについて先週学びましたが、今日はそのヤコブがこの地上の生涯を終える直前に不思議な予言の言葉を子供たちに残した一番大事な8節から10節まで、じゃあご一緒に8節ご自分の聖書でもあるいはモニターでもどちらでもご覧ください。じゃあ8節をお読みしましょう。はい、ユダよ、あなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。皆さん覚えていらっしゃいますか？ヤコブは子供たちを産みました。そのうちの一人のヨセフが行方不明になって獣に噛み殺されたんじゃないかと思っていたら、実はエジプトで生きていました。のみならず、政治の舞台で信じられない出世劇で、外国人なのに世界を治めたようなエジプトの首相の地位についていました。これは夢か幻かと思って、彼らは大飢饉の中でエジプトに移民をしました。そして移民先でヨセフがエジプトで得た二人の子供、つまりヤコブにとっては孫を養子として迎え、実は十二部族って有名なんです。イエス・キリストの弟子も十二人でした。この十二部族の中の結論だけ言うと、ユダという息子の子孫の子孫の子孫からやがて、まあ、二代目の王様なんですが、まあ、ほとんど建国の父と言われるようなダビデ王が生まれ、ダビデ王の父はエッサイという羊飼いでしたが、エッサイの根っこの根っこのザーッと根っこの先から全人類の誠の王であるイエス・キリスト様が登場し、そして私たちの心に宿り王として王様になり、皆さん、王というのは法を定め、莫大な力を持ち、人を裁き、圧倒的なお方なんです。自分でコントロールできない私たちの心を王様めくださるイエス・キリスト様が、右往左往するこの世界を王様めくださるイエス・キリスト様が、聖書の一等最初の天地創造の創世記の終わりの箇所で、すでにやがてその方がヤコブの子供のユダの子孫の中からお生まれになるんだというね、そういう予言の箇所の今日はまず8節を読みました。しかしここで私たちは聞きたいんです。なんでユダですか？なんで長男じゃないんですか？シメオンじゃないんですか？ルベンじゃないんですか？まあ、さっき話途中になりましたが、ヤコブは子供のうちのヨセフが亡くなったと思った。それからレビという子供はやがて祭司の家系になるから土地を所有しないんです。皆さん、日本のこんな狭い国でも、東北地方だ、近畿地方だ、あるいは中国地方だ、四国から来た人は東北のことあんまりよく分かんないと思いますよ。あれ、新潟県は東北じゃないかなって、茨城県は東北じゃないのって、あるいは東北に住んでる人は青森は東北だ、あるいは山形は東北だって、はっきり分かります。で、後々のヤコブの子孫の中のユダ部族は南の方を統治する。そこにエルサレムがあるんです。そしてベツレヘムがあるんです。重要な、その子孫がやがてユダの子孫が治めるべき土地に関する不思議な予言の箇所でもあるんです。話を戻しますと、子供のうちのレビというのは神様の礼拝に携わるので土地は所有しなかった。ヨセフはいなくなった。その代わりヨセフが二人の子供を産んだので、エフライムたちを自分の養子にして合計十人になって、それが後々の十二部族の一番の源流の箇所なんです。まだ姿形もやがてどこを所有してどういうふうに発展していくのかも、王様なんかまだいない時代に、本当にこれは不思議な予言でした。で、今読んだ8節を見ると、子供たちの中のユダよ、あなただって、あなたは長男でないけども、あなたの兄弟たちはあなたを伏し拝み、あなたはその上に立つような、あなたを神様がいわば強い意志を持って選ばれたのだって。だから私は聞きたいんです。なんでユダですかって。皆さん、思い当たること一つ挙げろといえば挙げます。じゃあ今日の引用箇所10を出していただいて、47章、ユダはこんな過去の経緯があったから、ああ、だからユダを 神様は選んだかなと例えば私が解釈するとしましょう。さあご一緒に37章26節読みましょう、はい、するとユダが兄弟たちに言った。その地を隠したとて何の益になろう。フィルムをずっと巻き戻すと覚えていますか。ヨセフはヤコブに寵愛されて小生意気だったから不思議な夢も見るし、あんな弟は消えた方がいいと思って、思うだけならまだしも本当に殺そうと思った。その時に兄弟の中で尺には触るけど殺しちゃいけないって、ね、その時に言ったのはユダが兄弟が兄弟を殺す。人間は最初からそうでした。アダムとエバに生まれた長男のカインは多分嫉妬から弟のアベルを石で後ろから撃ち殺して、これほどに醜い生き物はこんなエデンの楽園に住む資格がないって追放されたところから創世記の人の記録が始まるんです。ここでも再び最初の人類の再現かって、いくら尺に触るこらまいきな弟だからといって血のつながった実の弟を殺してしまうことを妨げたのはユダでした。ああだからか、神様はあの場所を見て、ああユダを祝福しようと選んだのかなって。いいえ、そうではないです。じゃあ37章の後開きませんが、38章を見ると何が書いてあるかって、ユダは自分の奥さんが亡くなって遊女に手を出したんです。これが聖書のモラルの世界って、聖書に導かれている人の行情営みって、しかもその遊女は自分の息子が亡くなった、あの未亡人になったその奥さんタマルって言ったんです。その人が遊女に化けて義理の父親と関係を持つという信じられない、今だって十分週刊誌のスキャンダルですよ。そういうことを行ったのが義理の父の、だからユダは長年連れ添った奥さんがいなくなってすぐ若い女性に手出すんですかって、それは人の道ですかって、しかもそれが騙されたとはいえ自分の息子の奥さん、これは本当に許されるでしょうかって。だから38章などを見ると、こんな人はキリストの祖先にふさわしくない、ダビデ王の祖先として血を汚すんじゃないかって私は思いますよ。ので、だから神様、なんでユダなんか、なんでユダを長男でもないのにあえて選ばれたんですかって。だからこれは人の考えじゃないんです。誰が誰よりも能力があるとか、この人の方が将来出世する可能性があるとか、因果応報じゃあるまいし、かつてあれだけの良いことを行ったから、だからその報いがこうなったんだとか、そういう世界じゃないんです。圧倒的な神様のご意志なんです。非常に強い神様の主権の世界であります。さあこれを新約聖書の解説の光を当てると、引用箇所の2丸映し出してもらいましょう。ローマ書はこう解説しておりました。じゃあローマ書9章11節でパウロ先生はこう書いたんです。11節まず読みましょう、はい、その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが召してくださるようにと、中二節、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。皆さん、これはヤコブ自身のことの解説を後のパウロ先生がしているわけです、ね、双子の弟として兄のかかとをつかんで、エサウのかかとをつかんできた。エサウがどれほど立派だからエサウ長男の代わりにしたんじゃなくて、善も悪も何もかにも地上に真っ白いキャンバスに人生の一歩も何もないうちに、神様が何でかわからない、誰がどんなに知恵を絞って理由を探し出せてもわからない、人間の小賢しい知恵ではわからない、人間のいろんな感情とかいろんな屈折とかそういう思いをはるかに超えて天高く、神様のご意志がこの世界と、また創世記に登場するあの人この人人物の上に貫かれているのだとしか解説のしようがないんです。じゃあ13節を超えて14節に行きます。14節、はい、それではどういうことになりますか。神に不正があるのですか。絶対にそんなことはありません。神様はこっちの人の方がもっといい人でしょうって、こっちの人がもっと素直でしょうって、ヤコブなんかみんなに嫌われる人でしょうって、だからそういうレベルじゃない。
そういう世界じゃない。本当に不可思議な、それがこの地上の営みの中によくよく見ると見える神様おられるなって。だから15節も読みましょう、はい、神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。だから神様の主権なんです。神様の選びなんです。だからおたおたしなくていいんです。あ、私は選ばれてないんじゃないか、だってあの人の方が優れてるから、私は見限られたんじゃないか、だってあんなことをしでかしたからって。だから何をしでかしたとか、どれだけの功徳を積んだとか、それこの世の物差しじゃないんです。神様が慈しむと言ったら慈しむんです。その人がどんなに不実でも、神様のご自身の真実にかけて約束を違えることはないんです。前に話しました。教会の車が事故に遭い、そしたら新車の保険に入ってて、私も福牧師も知らなかった、その保険が入ってますよと保険会社が言ってきて、言わなかったら保険会社は何百万も出さなくてよかったのに、そしたら保険会社が不真実になるから、保険会社の真実にかけて相手が覚えてようと忘れてようと、こういう文言で契約を交わしたならばそれは履行しますと。そうするとあの保険会社はデタラメやらないって、真実な保険会社だって、信頼に足るって、ご自身の信頼にかけて神様はやると言ったらやる、あなたを掴んだと言ったら離さない、あなたを見つめると言ったらいつまでも見つめる、だって私はこんなでありますのに、先週はあの低たらくだったのに。だからそういうことと関係ない。天高く神のご意志がこの世界にずっと貫かれ、そしてこんな私の真ん中にも神様の道が貫かれておりますねって。皆さん、私は先日車を運転しててですね、そして行きはちょっと間に合わないんじゃないかと思って急いだんですが、帰り急ぐ必要なかったんです。なのにどういうわけか、なんだかスピードをいつの間にか、まあ、当時80キロだったんですが、80キロよりも何キロとは言いませんが結構とも飛ばしていたそうで、気がついたらトンネル越えたら後ろからパトカーがピーポーピーポー来たんです。もう私観念しました。あ、これ私だって。前にちょっと自慢しましたが、私はここ数ヶ月でしたか、免許証の色が金色だったんですよ。金メダルとは言わないけど、ゴールド免許もつかの間の夢だったなって、やっぱり私にはふさわしくないと言って、あ、これで取り上げられてお金も払わないといけないかなと思ったら、マイクでですね、スピード上げないようにしてくださいとか、なんかおっしゃったように聞こえたんです。いや違う、私を捕まえに来たんだと思った。で、次で多分いろいろ見るように、まだそういうことないんですが、後ろに来なさいと言って、そして何点か召し上げられて、お金まで召し上げられるんじゃないかと思った。そしたらどうもそういう目的じゃなかったらしいんです。で、私の後今度別の車がずっとそんなスピード出してなかったですよ。そしたらすぐその車の後ろにパトカーが行ってですね、え、あんなゆっくりなのにって、もうちょっとゆっくり走りなさいって、また左車線に追い込んだんですよ。そういうことを次々やってったんです。ああ、私はその時どう思ったかって、救われたと思いました何万円か払わなくていいもの、本当に払わなくていいのって、注意だけで終わるのって。で、その後どのように運転してきたと思いますか。皆さん、もうスピード出しません。ここに来るまでゆっくり、どの車よりゆっくり、後ろが使えるほどに、もう あんなに恵みを受けたなら、もういくらでも遅く私は走りましょうって、もう本当に観念したんですから。皆さん、私たちは最後は神様に服するのがいいですよ。時々分かんなくなるんです。神様のご意志じゃなくて自分のご意志、自分の願い、なんかどんどんどんどんそれがね、バベルの塔じゃないけど、いつの間にか何かあぐらをかいて、危ないよって、大事故の前だよって、ちょっとヒヤッとした方がいいよって、そしてわきまえた方がいいよって、あなたが主じゃなくて主の前にぬかづいた方がいいよって。そうです、私たちの人生でいろいろと心がへこんだり、なんだか思い通りいかないのは、神様が、あなたが主じゃないから、ろくなことないから、あなたはもう少し身を低くして、本当の主であられる方、こう絶対的な方に、その方にぬかづいて服して、あなたも歩んだらどうですかって。私はもうサッカー日本ダメじゃないかななんて勝手に半分諦めかけて、あまり関心なくなっちゃったんですが、オッズとか言いましたか、この国が勝つか、このとこでどの2チームが相当の確率で当てる賭けみたいなのがあるそうですね。まあ、日本は勝ち上がれないって最初からなんかそこは言ってたそうですが、必ずしも当たらないんです。 大どんでん返しもあり、まあ、あの優勝チームだったはずのスペインはすでに1次リーグで敗退し、誰が予測したでしょうか。ああ人って読めないなって、どれほどあらゆるデータを持ってきて、過去こういうケースだとどれが書き上がるかって、どんなに数式で計算しても現実はそれにはまらないんです。私たちの計算式にはまらない。だから私たちはイライラするんです。思った通り動かない、私の思うようにならない。だけどそれでいいんです。だから人生面白いんです。ああそうか、私の願い通りに叶うことが必ずしも良いことばじゃないばかりか、時として致命傷になるって、そうだ、あちらでもコツン、こちらでもコツンとぶつかって思い通りにいかない中で、誰がこの世界の主でありますかって、誰のご意志で私の人生は営まれていますかって、もう一度原点に立って、それは主よあなたでした、私は本当に警察であそこで警告されて本当に救われた感じでしたが、あのスピードで行って事故を起こしたらもしやして死んだかもしれないなって、あといろいろと反省したんです。私たちは絶対的な神様の前に、一週間の始まりの今日、もう一度ぬかついて一歩ずつ仕切り直しをしたいと思います。じゃあ神様のご意志は極まって誰に貫かれたんですか。ですから今日のテーマ、言わずと知れた、だからキリスト教です、だから十字架です、すべてはキリストへという題をつけました。こんなに雲霧の中手探りで竹やぶをかき分けたら、そこに凛として立っておられたイエスキリストでしたかって、あなた気づかなかった、あなたの傍らにずっといて、あなたは人の声ばっかり聞いたから、あなたは自分の心ばっかり見たから、私はすぐ斜め前にいたのに、あの時斜め後ろであなたに語りかけていたのに、書き消して書き消していたけど、今私だけを見つめていますか。そうです、神様の強いご意志はイエス・キリストとなってこの世界に現れたんです。だから今日の箇所の次の箇所に行きましょう。創世記に戻りまして49章の9節、ご一緒にお読みしましょう。はい、ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する、お獅子のようにまた目獅子のように、彼はうずくまり身を伏せる、誰がこれを起こすことができようか。皆さん、やがて登場するイエス・キリストを動物に例えると、ネズミとかではないです、羊とかでもないです、百獣の王と言われるライオンです。目獅子のようでもあり、お獅子のようでもあり、実際ライオンは餌を取るのはメスの仕事だそうですが、しかしいざとなって群れが脅かされたら、この毛がふさふさとしたオスライオンが立ち上がるそうです。これで何かの番組でバッファローが何十頭とライオンの元に来たら、まあ、交代せざるを得なかったけど、尻を見せて逃げはしませんでしたが、ゆっくりと立ち上がり、そして前を向きながら少しずつ後ろに引いていきました。そんな姿を表すでしょうか。獅子がうずくまったら誰を起こすことができようかって、手が出せないです。皆さん、絶対的な、まあ、動物の世界の王で例えられる、やがて人類の王として、やがて王政になるんです。それまでは民主政党は政治は言わなくて、それまでは神聖政治と言いました。預言者が現れて神の声を伝えて、国の祭り事がなされましたが、やがて王が現れる。最初の王はサウルと言ったんですが、彼はこけました。二代目の王が有名なダビデ王です。ダビデ王権は揺らぐことなく、歴史上は一回消えましたが、その根っこの根っこからやがて誠の王たるイエス・キリストが、獅子のようにライオンのように、それは圧倒的な存在を持って、この混沌とした世界に闇がしんしんと深い私たちの心にお現れになるのですよと。じゃあ10節、最後の10節も読みましょう。はい、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついに白が来て、国々の民は彼に従う。羊飼いには杖があり、また王は杖を持ち、そして絶対者である、やがてユダ部族の中から、あのヤコブの子供のシメオンでもルベンでもなくて、ユダ部族の中から現れるその方が圧倒的にこの世界を王様になる。 じゃあなんでシロという地名が出てくるの？これは謎です。しかし解釈の一つに、やがてエルサレム、まあ、私たちの作ったアパートはエルシャロームとつけましたが、シャロームは平和、エルは神様、平和の都エルサレム、神様の翼が城壁のようになって守られる丘の上を指しました。そこに神殿があって、彼らはみんなシオンの都と言われるエルサレムに集まった。しかしその前、エルサレムに礼拝堂のような 神殿ができる前は、天幕で礼拝をしていた、テントで。それが城にあったんです、サムエル記を見ると。だからそれは平和の象徴、神がおられて戦乱の暗闇の世にあっても、そこに神様の平和があるところを象徴してるんじゃないかと解釈する人もいます。いずれにしてもユダだって、ユダの子々孫孫の中からやがて圧倒的な強い神のご意志がはっきりとくっきりと現れる。それを日本的に言えば、聖書読みのキリスト知らずという読み方はないですよって。皆さん、聖書を読んでとんでもない詩を末節のことにもう集中したら、それは読み方おかしいって、著者が言いたいことを汲み取りなさいって。著者、聖書は40人ぐらいの著者が1500、600年かけて書いたんですから、みんな打ち合わせも何もないです。もう大体言葉も旧約は新約は違うんですから、王様もいれば漁師もいるし羊飼いもいれば、もう全然違う時代の人が普通に一つのストーリーに、このようにコーデックスの本という形になった時に、一等最初の創世記からやがて新約聖書だって指さして、その新約聖書だって指さす時に道はだんだんだんだん狭まって、間違いなくこの人だというのが、じゃあ引用箇所の30の三箇所5章2節もう新約聖書の直前、ユダ部族の中のここからその人が出ますよって。不思議ですね。じゃあ5章2節を読みましょう。はい、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためになるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの神様のご意志なんです。人の好き嫌いじゃない。アベズレミやめたって、あんまり田舎だから、あのとこから救い主現れたら後々に揶揄される、ベツレヘムの田舎っぺって。そうじゃないんです。昔から神様が決めたことは決めたんです。永遠の昔からユダ部族の北の方なんです。まあ来年もしイスラエルに行ける方いたらベツレヘム行きますが、今はお土産屋さんで賑わってますよ。イエス・キリストがお生まれになった当時は本当に寒村だったと言われています。しかし神様は永遠の昔からユダ部族の中のエルサレムでもなく、それはベツレヘムだと。キリストが生まれる、これは700年ぐらい前の予言ですから。だから旧約聖書もだんだんだんだん時が進むと極まってくるんです。どこで生まれるか、どんなお方か、どんな人生を送るか、そしてどのような死を遂げて、その先にどのような世界の到来をもたらすか。神様の強いご意志は、全てはキリストへ、キリストへと。ですから、この間私たちのうちの何人かが東京でキャンプ場で1年間お世話になったんでした。で、私は申し訳なかったんです。そこの使ってなかったバンガローに、そこは小さなシャワー兼トイレみたいなのもついていたんですが、ただ雨漏りは半端でなかったんです。雨が降るともあっちからこっちから、最初はポタポタです。しきがってダーッと落ちてくるんです。そうして私もビニールで貼り付けて、キャンプ場の人と上路だな、皆さん本当に幾何学模様のようでした。あっちからこっちからずーっと上語のようなものでずーっと集めて、二つの水の道を取って、最後は三つのバケツに分散して、まあそんな、なんか不思議な、それをくぐり抜けるように生活するような雨が降ると、まあ今となっては本当にほのぼのとしたキャンプ生活の思い出だったなって。しかしキャンプ場の人は上手なもんですよ。これ雨が持ったら雨の道ってどっから来てるのか分かんないのに、しかしこう思ったら最後はちゃんとバケツに入るように、いや本当に微妙なプロみたいだなと思ったんでした。聖書は皆さん何ですか。あの子とこの子とあの人この人も山ほど話が出てくる。しかしよくよく見ると、炙り出しの絵のように、全てはキリストへ、キリストへですよ。で、私たちの人生もですよ。で、新約聖書もイエス・キリストがベツレヘムでクリスマスに誕生し、移動している途中にイタリアのローマの皇帝の命令によって、ちょうどそこで陣痛が始まり、そしたら旧約聖書で定められたベツレヘムでの出産になったんです。しかしナザレに住んで、 そして神の国の教えと愛を解き、十字架の死と復活を通し、どんな世界をもたらしたか。さあ、じゃあ今日は創世記の一番最初の最後の方の箇所なので、じゃあジャンプして、新約聖書の聖書すべての一番最後の黙示録、最後の引用箇所40出していただくと、やがて天の御国の神の国の王座についておられる方はどなたですか。創世記のヤコブの息子のユダの子孫のそこから登場するその方で、まことの王であるダビデ王の子孫の子孫にとして登場したその方です。でご一緒に黙示録5章5節読みましょう、はい、すると長老の一人が私に言った。見なさい、ユダ族出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その時ものを開いて7つの封印を解くことができます。巻物を誰も解くことができなかった。やおら立ち上がり、子羊と書いてあるイエス・キリスト様、そのお方は創世記のユダの部族のベツレヘムから生まれて、そしてユダ部族のエルサレムで王となった。その先祖は建国の父であるダビデ王の、ダビデの父エッサイの根株から登場すると予言されていたお方が、その封印を解くのであるという天の御国でのイエス・キリストの王として君臨しておられる箇所でもあります。十字架で死んで終わらなかった。それはイエス・キリストが負けたのではない、勝利者として死を打ち破り、十字架によって全ての人、私たちの罪を許し清め、汚れと清さは清濁合わせ飲むことはできないので、私たちの罪を全て十字架で清め、私たちを神の子供として天の御国にお招きくださるんです。以前言いました。今 NHK 朝やってる連続テレビ小説の中で、ある短歌が、歌が読まれました。ミッションスクールでキリストを学び、そして願わない結婚を強いられた、その実際におられた歌人の NHK で読んだ歌は、キリストの娘と呼ばれ誇り持てって、皆さん、私はダメだし、また行った先では困難が予想されるけど、プライド持てって、誇り持てって、私はダメでも、こんな私の中におられる方はどなたって、だからその方を称えているあなたは、どんなにか弱そうに見えても、キリストの娘と神様が呼んでくださる。イエス・キリストを心の中に迎え入れたならば、キリストの息子と呼んでくださる。キリストの兵士と呼んでくださる。しっかりしろと。キリストの娘と呼ばれ、誇り持てって。皆さんは先週1週間どんなでしたか。あの時不思議だった、あ、これ歌手じゃないか、これはキリストじゃないかと思った場面がありましたか。私は少なくとも一つありました。何人かの方の何かいい土地住まいがないかなってちょうど話していた時に看板があったので、あれ、ここは売れてないのかなと思って、何度か電話したことのあるところに電話したら、あそこはとっても高い土地でした、だけどこれがありますと教えてくれました。行ってみたら、だけどこれはちょっとなと思ったら、まだ表に出ていないもう一つありますと言われて、そしたらその土地は私が以前別のことでいろいろとお話し合いをした別のところが持っている土地でした。ほんでそこにたまたま場所が分かんなくなったから通りかかったら、あそこはうちが所有権持っているところだから、いや実はこういう事情でこういう事情でこういう事情でって、そしたら分かりました、上の社長と相談してみましょうって。ちょっとありえない、信じられない条件にして、え、こんなことあるのって、こんなことありました。一回だけ牧師さんの顔立てましょうとかって言ってくれたんですよ、私の顔じゃなくて、あ、イエス・キリスト様が、これは本当に不思議な、最初はこんなところにたどり着くと思わないで、看板見たらそうじゃない、別紹介されて、そこで言われた土地は別の人が持ってて、だけどそれは、ああイエス・キリストが最初からだから、あ、立った瞬間にここだって買いたいなと思った方は思われたそうで、あ、これは本当にキリスト様だったって、誰かの小賢しい知恵ではなかったって、イエス・キリストは常に王であられ、獅子のようであられ、力強くあられ、私たちは弱くても強くあられるお方です。なんだかちょっと新聞を見ると、いや監督も代表チームもプレッシャー大変だなって、今道を迷ってるんじゃないかって、まあ人は言いたいこと言いますから、右往左往右へ左へしてると、 日本的な形をしたら勝てるっていう理屈が正しいのかどうか、日本的なサッカーなんかこだわらない方がいいんじゃないかって、なんだか今右にぶれ左にぶれているようだって、いや監督さんも大変だなって。皆さん、神様はイエス・キリストとなって強いご意志が現れた聖書の物語は右にぶれたり左にぶれたりありません。だって信じられない犠牲ですから。神はやがてこの醜い人類を救うために一人しかいない御子を使わして、しかもこの地上で王としてふんぞり返るためではなく、誰からも感謝されない中、理解されない中、自ら命を捨てるという信じられない犠牲の強いご意志を、圧倒的なご自身のご計画により、ついに新約聖書の終わりまでざーっと貫かれたんです。今ちょっと試練にあっている日本サッカーチームに、途中病気で監督を辞められたオシムさんという名将が一つのアドバイスの言葉をくださったとかって、なるほどなと。リスクを負わないところに収穫はないって、リスクを負わないものに何の収穫もないって、だから日本よ恐れるなって、手に入れられたらどうしよう、負けたらどうしようってビクビクするなって、リスクを負わなければ何の結果もないんだって、だからもう一回初心に帰れって、なるほどな、あの人らしい言葉かなって。神様はどれほどリスクを負ったでしょうか。皆さん、イエス・キリストを必ずや与えるほどに私は曲げないと、ひっくり返さないと、必ずこの歴史を貫くと、その並々ならぬ神様のご意志がイエス・キリストとなって、ついに私たちの心の中に聖霊様となって宿ってくださっている事実であります。今私たちは新約聖書の後の時代に生きています。人の言葉を聞けばへこんだり、あるいは状況を見れば落ち込んだり、私は先日初めて教会の何人かも卒業したことある大学、これだったかなって、女子大でした。まあそこを会場に借りて、日本キリスト教社会福祉学会とかっていうのは私が行くとこじゃないんじゃないかなって、大学の先生ばっかり来てたんですが、それである大学の先生と、ちょっと校内が広くて、あの会場がちょっと分かんなくなって、そのお二人で、まあ、エレベーターしかないのかなって、すごい小さくて混んでたんです。で周りはみんな若い女の子ばっかりですから、いやこれ待った、これ待ってんのもちょっと時間もあれだし、階段ないかなと思ったけど、上に行く階段はあるけど下に行く階段がなかったんです。そしてどっかに階段ないですかって待ってる時に聞いたんです。私しばらく沈黙してて、いっぱい女の子たちいたんですが、まあ聞き間違いじゃないと思うんですが、自分で探せっていう声が聞こえてきたんです。ちょっとびっくりしたんです。先生もびっくりしたと思います。あれ時代が変わって今こういう感じかなって、甘えないで自分で探しなさいって、まあ、それも大事だけど、しかしこれ汗だくになって、もう時間もあれだから、聞くのは悪いことだったんだろうかと思ったんですが、まあ、だからといってそのままにしたんですけども、皆さんもしね、その言葉をずっと一日中思ってたら、今日は嫌な日だなって思ったと思いますよ。まあ人はいろいろだから、話す話さないは自由だから、話した後でその人もあれはちょっと次は違うふうに言おうかなって思ってたかもしれないし、しかし自分で探せてちょっとびっくりしたんです。そしたら今朝テレビで、最近は小学生だから気をつけてって、携帯電話のことでした。携帯電話の中でもう本当に信じられないと、で出ないとお前俺を無視したなって、なんだか死ねとか、なんだかひどい信じられない言葉をカスだとかなんとかって、バーッとまた知らない人から来たりって、もう信じられないことがずっと起こっているということでした。だからまあ私も LINE とかよく分かんないんですけども、そういうふうに誰が急にいきなりそういうふうになっても、だからそういう世界のまたハンドリングがあるのかもしれませんが、しかし言葉というのは難しいし、心にあることを口が語ると聖書は言ってるから、私たちは震災直後はみんな助け合ったんです。そしてお互いに理解しようよと言ったんです。ほどなく人間の本性はやっぱり出ると思います。一人一人私たちを含めて誰でも、私たちは天使のような存在ではありません。やがて醜い自分の吐き捨てた言葉を見て、自分ってこんな醜い心なんだってみんな知らされます。それが浮き彫りにするのは実はイエス・キリストです。岩手県から宮城県からいろんな報告がありました。カトリックの人の報告でした。今岩手県で何が壁かというと、 それは一見住まいが壁のようだけどそうじゃないと言いました。なるほどなーって、それは嫉妬の壁だと言いました。今嫉妬の壁は分厚く相当高く、まあ私は人間だからしょうがないかなーって、これは罪の壁って表現してもキリスト教学会だからいいかなと思いました。一緒に仮設住宅で今まで和気あいあいとしていた一人の人が、自分は新しい住まいを見つけたから出ると言うと、やっぱり そこから関係がぎくしゃくしてきて、まあ、簡単に言うとやっぱり嫉妬だとその人はおっしゃっていました。あるいは誰かが家を建てると言うと、やっぱりおめでとうとは言えなくて、もうそれで関係が切れちゃったり、それがさらに複雑になって、その人が言ってるグループには自分はグループにも関わらないってなって、またそのグループがさらに2つに分かれて、どんどんどんどん今岩手県の本当の震災の問題は、まあ、表面的には家がないだけど、本当の問題は人一人の心の中の嫉妬という、誰も超えることができないんじゃないかと思うぐらい本当にややこしく分厚くて強い人の心の壁。なるほどなって、何もこれは岩手県に限らない、九州でも白人でも黒人でも100年前でも100年後でも、人であるならば罪人だからやっぱり変わらないんだなって。イエス・キリストは神の強い意志を持ってどこに切り込んだんですか。それは王として政治家として治めるためではなかったんです。私たちの心の深いところを切り裂いて、そしてそこに触れて、あなたの本当の問題にイエス・キリスト様が圧倒的な救い主となって触れてくださるためでした。以前話しました、去年か一昨年アメリカに行った時に、そこで白人の方と結婚なさった男性の方がある時、夫婦仲が何だか分かんないけどものすごく悪くなって、そうしてある時自分に恐ろしくなった、殺意を抱いている自分に気がついて家を飛び出したって。そしてその時にイエス・キリスト様にわーっと全部打ち明けたら、涙が車の中でブワーッと流れてきて、そしてそれから自分は変わったって、あれがなかったら自分は本当に妻を殺めていたかもわからないって。そしたら今獄中ですよ皆さん、危ないです。私たちの心にイエス・キリスト様を迎え入れないと、私たちは人の命に手を出す可能性がある存在です。本質は変わらないです。また以前言いました、昔九州に行った時に、まあ、ロックバンドをなさってたって言いましたが、今牧師さんなんですけども、もう中学も高校もほとんど行かずに、なんか昔の不良、お金を恐喝するようなこんな生活をしてたって正直に言っていましたけども、まあだけどそんな人生に自分に愛想が尽きて、冬の日九州の山に登って、九州の山も冬は寒いらしくて、もうついにリストカットして、こんな人生やめちまえって切った瞬間に、寒い山の上で切った時にすっごい痛みが走ったんですって。ものすごい恐怖が走ったんです。死の恐怖がやってきて、その時に声が聞こえた、まあ、キリストの声だっておっしゃってましたが、もうこの辺でよかろうもんって、あなた自分の心のままにいきなりアクセル踏んで、いきなりハンドル切って、やりたいだけやって、そうしてなんだこんな人生って、自分で自分の命なんか終えてしまえって、もうその辺でやめときって、もういいんじゃないって、やるだけやってって。そしてそこでイエス・キリストを受け入れて、急転直下彼は変わっていったというんです。危なかった、彼は人の命は殺めなかったでしょうが、自分の命を殺める危ないところにあったと思います。皆さん、最も癖者は私たち自分自身の心です。周りの状況も人の言葉も関係ないです。大したことないです。コントロール不能な私たちの心を切り裂いて、このイエス・キリストは強い神のご意志によって闇の中私たちの心に宿ってくださいます。さあご一緒に黙示録5章5節もう一度お読みしましょう、はい、すると長老の一人が私に言った、泣いてはいけない、皆さんユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。ピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷をいたしましょう。今日開いた創世記49章、ヤコブが息子たち、特にユダのこれからについて不思議な予言をしたことを思い巡らし、この世界と私たちの人生と自分自身に当てはめてみたいと思います。
いかがでしょうか。私たちは自分を見ると落ち込んで、人を見ると怒りが湧いてきたり、だからイエス様だけ見るように、人の言葉に耳を傾けるのでなく、神様の言葉に集中するように、イエス・キリストだけを見つめて歩むように、一人一人が今週も導かれています。自分を見て過度に落ち込む必要はなく、それは私たちの人生は自分自身によって立つものではなく、神様の圧倒的な強いご主権の中で営まれているからです。上がったり下がったりする自分を信じることが信仰ではなく、ダメな自分を力強く導かれる神だけを見て信じる、これが真の信仰です。だから大丈夫です。そして私たちは今日認めましょう。途中で元の木網のように訳が分からなくなったように道が見えても、圧倒的な臨在をもって神様がこの世界と私たち一人一人と家族を導いておられることを、そこに服して委ねて降参して、そして告白したいと思います。主こそ我が神です。同時にその神様はただ天高くあられたのではなく、この歴史に介入され、ユダ部族のベツレヘムで生まれ、ダビデの子孫として、まことの王として、神の国に立っておられ、そして私たちの心の真ん中に座しておられます。今週もキリストの娘として、キリストの息子として、誇りを持って、自分はダメでもこのお方が力強いから、堂々と大胆に歩みましょう。ただ自分が危ういとき、必ず罪が示されるので、悔い改めを忘れずに、そして方向を変えて立ち返って、どっからでもやり直せますから、何度でもやり直してキリストの道を歩みたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。今日神様に告白したいこと、申し述べたいこと、お願いしたいこと、感謝したいこと、あるいは教会の祝福、あるいは心にかかっている方の祝福、何でもご一緒にこのチャペルからお祈りを捧げたいと思います。声に出せる方は出して、黙祷がいい方は黙祷でも、しばらくご一緒に祈りましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たち一人一人をここに導いてくださいました。あなたのなさることは本当に不思議です。私たちはただ狼狽し、右往左往しますが、神様はこれは右だ、これは真ん中だと、あなたのご意志を表してくださり、そしてその中にイエス・キリストの姿が見えるようです。先週も力強くあのことこのことを導いてくださいました。今週もあなたの影を追います。ただ私たちの心に曇りが見えた時、私たちの心が危うい時、あなたが介入してくださって、私たちをこちらに来なさいと羊飼いとなって導いてください。体調の悪い方、また神様の助けを必要としている多くの方々にあなたが届いてください。今日来れなかった方々にもあなたの御手を述べてください。ありがとうございます。それでは私が一言ずつお祈りをします。同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、今日も心の扉を開き、心の王座にイエス様をお迎えします。私はキリストのしもべです。身を低くしてあなたの導きにお従いします。羊飼いとして今週も導いてください。 目を天に向けて、あなたを信頼し前進します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。